あの何十ページもある細かい文字で書かれた契約書とか利用規約、 PDF がメールに添付されてきた瞬間、開く前から深いため息をついた経験、あなたにもありませんか？
よくわかります。特にフリーランスや個人事業主の方、あるいは新しいプロジェクトを任されたビジネスパーソンにとって、契約書の確認って避けて通れない関門ですよね。
そう、まさにあの読むまでの精神的な疲労が厄介なんですよ。これ本当に一字一句読まないといけないのって、そっとタブを閉じたくなりますからね。
ええ、大半の人にとってあれは最もやりたくない作業のトップに君臨しているはずです。
そこで今回の深掘りでは、そんな面倒くさい書類チェックのハードルを一瞬で下げてしまう地味だけど最強の AI 活用法をテーマにお届けします。
興味深いテーマですね。
はい、今回のソースはウェブや AI 活用マニアで研究家でもある井上隆之さん、ネット上では井上隆さんとして活動されている方の非常に実践的なブログ記事です。
この記事は単なるツールの使い方にとどまらず、私たちの認知的な負担をどう減らすかというビジネスの生産性に直結する深いテーマにつながっていましたね。
そうなんですよ。今回の私たちのミッションは、 Google の AI ツールノートブック LM を使って難解な契約書に対する疑問をたったの10分で解消してしまう具体的なワークフローを解き明かすことです。
ええ、
さらに後半では複数の最新 AI ツールを使い分けることによる、いわゆるサブスク費用高すぎ問題、これを解決するジェンスパークという裏技的なツールについても紐解いていきます。あなたが今日からすぐに使えるビジネスの武器を身につけることが目的です。
準備はいいですか？情報の波から本当に実用的なエッセンスだけを抽出していきましょう。
OK です。それでは最初のトピックに入りましょう。まあ、ここが本当に面白いんですが、著者の井上さんがこのハックを知られたのは、なんと10キロのウォーキング中だったそうなんですよ。
なるほど、10キロですか。歩いている時などの軽い有酸素運動中の方が脳のネットワークが活性化して点と点がつながりやすいと言いますからね。
ええ、ご自身が加入している小規模企業共済という制度の活用方針を見直そうとしたのがきっかけだったそうです。ただ最初は結構フラストレーションが溜まっていたようでして。
と言いますと？
YouTube とかブログで検索すれば、小規模企業共済とはみたいな一般的な解説は山ほど出てくるじゃないですか。
はい、たくさんありますね。
でも井上さんが本当に知りたかったのは、加入歴何年で掛け金がいくらの私の場合、途中でこういう変更をしたら具体的にどうなるのという極めて個別具体的な答えだったんです。
ああ、情報検索における典型的な壁ですね。ネット上のコンテンツは最大公約数に向けて作られているので、自分の個別のコンテクストに当てはめようとすると途端にパズルのピースが合わなくなります。
そうなんです。そこで井上さんは完璧な答えをネットの海で探し続けるのをやめて、あるダイナミックな行動に出ます。
ええ、
小規模企業共済の規約とか公式の案内資料、何十ページもある PDF 一式をすべてダウンロードして Google のノートブック LM にガーッと一気に読み込ませたんです。
素晴らしいアプローチです。一般的なウェブ検索からクローズドなドキュメント解析へと舵を切ったわけですね。ここで注目すべき重要な点があります。
はい、何でしょう？
AI ってたまに堂々と間違ったことを言いますよね。ハルシネーションと呼ばれる現象ですが、
それ気になってました。私もチャット GPT とか日常的に使いますけど、契約書とか規約のような絶対に間違えられない分野で AI に頼るのって少し怖くないですか？
おっしゃる通りです。一般的な AI チャットボットをそのままオープンに使うと、もっともらしい回答を作り出してしまうリスクがあります。しかしノートブック LM の特性はそれらとは根本的に異なります。
どう違うんですか？
イメージとしては、AI を情報が遮断された密室に閉じ込めて、机の上にあなたが渡した契約書の PDF だけをポンと置くようなものです。
つまりネット上の深くな知識を使って勝手に推測するんじゃなくて、今渡したこの資料の中だけで答えを探せって命令するような感覚ですか？
まさにその通りです。ノートブック LM はこのアップロードした資料のみをベースにするという制約が非常に強力に機能します。さらに決定的なのは、根拠となる箇所を明確に示してくれる点です。
根拠ですか？
はい、回答の末尾にこの資料の何ページ第何条に基づいて回答しましたという引用元のリンクを必ず提示してくれるんですよ。
ああ、なるほど。 AI の回答を 100% 鵜呑みにするのではなくて、 AI が見つけてきた根拠の部分だけを人間がサクッと目視確認するワークフローになるわけですね。
ええ、それこそが法的な文書を扱う上での圧倒的な信頼性につながります。井上さんも実際にこういうケースだとどうなる、もし途中で掛け金を減額したらどうなるといった自分の状況に合わせたピンポイントな質問を投げかけました。
そしてどうなったんでしょうか。
結果としてたった10分で疑問がほぼ解消したそうです。この圧倒的なタイムパフォーマンスの良さは特筆すべきですね。
いやこれはすごいタイムパフォーマンスですね。さてこれをどう応用していくか、あなたも一緒に紐解いていきましょう。
ええ、日常からビジネスまで無限に広がりますよ。
小規模企業共済に限らず私たちのあらゆる部面で使えそうですよね。例えば保険の契約書、辞書みたいに分厚い約款が送られてきますけど、
あれを全部読むのは至難の業です。
ですよね。でもあれをノートブック LM に読み込ませておけば、スノーボーで骨折して3日入院した場合、私のプランだと保証はどうなるって具体的なシチュエーションでサクッと質問できるわけですよね。
生活の質を上げる素晴らしい応用例です。そしてビジネスの現場でもこれは大きな武器になります。
例えばどんな場面でしょうか。
フリーランスの業務委託契約やオフィスの賃貸契約など条件が複雑なドラフトが届いた瞬間に威力を発揮します。
確かに解約リードペナルティはどうなっているとか、著作権の帰属先はどこになっているか、該当箇所を抜き出してってプロンプトを投げればいいんですね。
ええ、人間が隅から隅まで目を皿のようにして探す必要がなくなります。これを全体像につなげて考えてみると、このハックは単なる時短以上の価値を持っていることがわかります。
時短以上の価値、それは何ですか。
契約書を読むという心理的ハードルを AI が下げることで、結果的に不利な契約を結んでしまうリスクを減らせるんです。
ああ、なるほど。難解な法律用語の羅列をゼロから読み解くのって膨大な脳のエネルギーを使いますもんね。
はい、多くの場合その難解さに圧倒されてしまい、まあいつもの標準的なフォーマットだろうとよく読まずにサインしてしまう。
耳が痛いです。とりあえずサインして見なかったことにする、あの感覚。
だからこそ最初の重たい構造の読み解きを AI にオフロードするんです。 AI が抽出したリスク箇所だけを確認する形にすれば、人間の脳のエネルギーをどう交渉するかという戦略的な意思決定のために温存できます。
なるほど、 AI が盾になってくれるわけですね。そしてここからが私がこの記事で一番興奮したこのハックの真骨頂なんですが、
専門家との打ち合わせですね。
はい、 AI が専門家を不要にするのではなくて、専門家との時間を最高のものにするハックであるという点です。
非常に本質的な視点です。
弁護士さんや顧問税理士さんと打ち合わせをする前にノートブック LM を壁打ち相手として使うことで、何を聞くべきかが極めてクリアになるんですよね。
ええ、ビジネスの質という観点から分析すると、なんとなくよくわかりませんとぼんやり相談するのと、この第4条の著作権帰属について私のケースでのリスクを教えてくださいと相談するのでは、引き出せる回答の質が全く違います。
確かに高額な報酬が発生する専門家にゼロから状況を説明して一般的な法律の前提知識を聞くだけで貴重な相談時間の半分が終わってしまうなんてこともありますからね。
時間対効果が非常に悪いです。事前の論点整理こそがビジネスにおいて一番効いてくる地味な仕組み化なんですよ。
地味な仕組み化、いい言葉ですね。記事ではさらに実践的な Tips も紹介されていました。
ええ、プロジェクトやクライアントごとに運用する方法ですね。
はい、ノートブック LM で一人一アカウントというか、 A 社用 B 社用と専用のノートブックを作り、過去のやり取りや要望、契約書の PDF なんかを全部まとめておくというテクニックです。
ノートブック LM はノートブックごとに情報が独立しているので、情報が混ざるリスクがありません。
打ち合わせの前に前回ネックになっていた懸念点は何だっけと AI に聞けば、過去の文脈を踏まえた上でサクッと確認できる。これはすぐに実践できそうですね。
はい、人間関係の構築や長期的な交渉ごとにおいても強力なサポートになるでしょう。
さてここまでクローズドなドキュメント解析におけるノートブック LM の圧倒的な強さを見てきました。これで書類の読み込みは完璧です。
ええ、ワークフローとしては非常に強固です。
ところであなたも AI ツールをあれこれ試しているうちに、毎月のサブスクリプション費用が地味に痛いなぁと感じていませんか。
複数の最新 AI をお得に使いこなすというもう一つの重要なテーマですね。
はい、文書の解析はノートブック LM が得意ですけど、クリエイティブな文書作成ならクロード、最新情報のリサーチならジェミニー、論理的な思考ならチャット GPT といったように、タスクごとに最適な AI って違いますよね。
そうですね、 しかし個別にすべて契約するとあっという間に月額1万円を軽く超え鬼のように高額になってしまいます。現在の AI 業界の課題でもあります。
そこで今回の記事の後書きで紹介されていたのがジェンスパークという選択肢です。サブスク貧乏からの脱却ですね。
ジェンスパークは複数の AI モデルを集約したプラットフォームです。
これ月額4000円ちょっとでジェミナイ、クロード、チャット GPT という最新のトップモデルが全て使えて、さらに画像生成もほぼ制限なしで使えるという驚きのコストパフォーマンスなんですよ。
常に最新の AI を複数使いたい人にとってシステム投資をジェンスパーク1本にまとめるというのは非常に合理的なアプローチです。
でも特定のツールに完全に依存した独自の機能、例えばノートブック LM のような特化型のワークフローまで全部ジェンスパークで代替できるわけではないですよね。
おっしゃる通りです。しかし多様な AI の視点を持ちたいという日常業務の大部分のニーズであればこれで十分カバーできます。
なるほど。特定の重いドキュメント解析にはノートブック LM のような無料の特化ツールを使いつつ、日々の幅広い AI 作業はジェンスパークに集約する。
ええ、多様な AI の視点を持つことの重要性とそれを現実的なコストで実現する手段としての価値は非常に高いと言えます。
あなたも AI のサブスク費用を見直すタイミングが来ているのかもしれないですね。さて今回もあっという間に時間となってしまいました。今日の深掘りのポイントをまとめましょう。
はい、お願いします。
1つ目、難解な契約書はノートブック LM に読み込ませて自分の状況に合わせた質問を投げる。
2つ目、専門家に相談する前に AI を使って論点を整理し打ち合わせの質を飛躍的に高める。3つ目、クライアントごとに AI を整理する地味な仕組み化がビジネスで最大の効果を生む。
そして4つ目、 AI のサブスク費用に悩んだら全部入りのジェンスパークを検討してみる。
どれも今日からすぐに実践できる強力なアクションプランです。
リスナーのあなたにぜひ試していただきたいことがあります。次に分厚い PDF や契約書のドラフトがメールで届いたらため息をつく代わりにまずはノートブック LM を開いてみてください。
きっと驚くほどスムーズに作業が進むはずです。
ええ、あなたの仕事の進め方が今日から劇的に変わるはずです。
では最後に今回のソースから少し思考を飛躍させてみましょうか。
おう、何でしょう。
もし私たち全員が契約書を AI に読ませて要約させるのが当たり前の時代になったとしたら、将来人間が作成する契約書や法的文書のあり方自体が変わると思いませんか。
根本から変わるということですか。
で、今の契約書は人間が読んで理解できるように書かれていますが、最終的に AI が処理することが前提になれば人間が読んで美しい文章である必要はなくなります。
ああ、なるほど。
最初から AI が解析・抽出処理をしやすいフォーマットで書かれるようになるのかもしれません。
プログラムのコードみたいな感じで契約書が作られるってことですか。それは面白い視点ですね。
あなたが次にサインする書類は果たして人間に向けて書かれたものでしょうか、それとも AI に向けて書かれたものでしょうか。
私たちの AI が相手の AI が書いたコードのような契約書を瞬時にチェックし合う未来、そんな現実を想像しながらまずは手元の PDF を読み込ませるところから始めてみてください。それでは今回の深掘りはこの辺で、また次回。